フィリピの信徒への手紙の一章の12節から読みました。福音の前進という言葉が出てまいります。福音の前進、12節を見ますとこうあります。兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音の前進に役立ったと知ってほしい。かえってとこうありますけれども、人の目からただ見るだけならば福音が前進したのではなくて、むしろ後退しているように、福音が明かしされ伝えられていくよりも、むしろそのことが妨げられたり、また後退しているように見えるかもしれないが、そうではなくてかえって福音の前進に役立ったと知ってほしい。それは二つのことを意味しておりました。一つは、パウロが牢に捕らえられて、そして自由を奪われておりますけれども、その理由が、彼が何か悪いことをしたからということではなくて、キリストのためであると、知られたということであります。キリストのためにそこにいるのだと知られたということであります。パウロの置かれている境遇は、福音が本当に素晴らしいものであることを人々に分からせるよりも、反対に福音が危険なものであったり、また受け入れがたいものであることを人々に示すかのような取り扱いの中に置かれておりますけれども、しかし改めてそこでキリストのためにそこにパウロがいるのだと知れ渡ったということですね。これを福音の前進と呼んでいます。まあ、キリストのためにパウロがそこにいるというのは、これはその通りのことですから、その通りのことが知られるようになったということであります。また、そのようなパウロのありさまを見て、14節を見ると、主に結ばれた兄弟たちの中で多くの者が私の囚われているのを見て確信を得、恐れることなくますます勇敢に御言葉を語るようになったのです。改めて神様が福音を前進させる方法が人であることを私たちはここに見ます。パウロという人間、これが重要なんですね。私たちはしばしば福音の伝道といった場合に、あるいは福音が前進していくといった場合に、多くの人々にその福音が受け取られ、そして信じられていく、そのようなありさまを考えますが、その前に福音を信じてそして歩んでいるその人自身こそ神様が福音を伝える手段だということであります。多くの人々に伝わって、多くの人々がそれを信じたら福音が前進した、こういう福音の前進の姿ではなくて、まず その福音を受け取ったパウロ自身がどのようなものであるのか、これが重要だということですね。ある人たちはキリストのためにそこにいるパウロを見て、さまざまな反応を示したことと思います。しかし、正しくそれを受け取った者たちは、死を信ずる者たちは、正しく受け取った者たちはそこに励ましを見る。まあそういう意味で、神様の方法は人だということですね。このパウロという人。パウロが本当に深く深く福音を自らのうちに受け入れて、またパウロ自身がその福音の中に生きて喜んでいる。またその福音のためにそこに置いて歩んでいる。語っている。彼が行ったところまで福音が前進したんだというんですね。最初はパウロが投獄されましたから、人々からいろいろな受け止め方が鳴らされたと思いますけれども、でもいろいろなことを経て、時を経て、福音のためにこの人はここにいるんだと、キリストのためにここにいるんだと、あるいはキリストを本当に喜んでキリストに生かされてここにいるんだと、このように知られたこと、パウロの中身が人々の前に明らかになったこと、これを喜んでいるんですね。そこまで福音が前進しました。人々がそれをどう受け止めるかはまた別の問題です。死を信ずる者たちはそういうパウロの姿を見て、福音が前進するとは必ず死もそれを人々から歓迎されて喜ばれて、多くの人々がそれを信じて喜ぶ、この姿が生ずることがまず第一のことではなくて、まず本当に信じている者たち自身が恐れることなく喜びを持って確信を持って信じているところを明らかにして歩んでいく、そのことの大切さを確認し直したというわけですね。実際人は心に満ちていることを語るとイエス様はおっしゃいましたけれども、結局その心に満ちていることが現れるようになります。隠されていることもやがて明らかになります。そういう意味でパウロがどのようなものであったかが重要ですね。神様の福音を前進させる手段が人であるということは、まず私たち自身が、信じる者自身が神様との確かな交わりの中に進むことこそ第一のことであります。そのことが第一のことです。人は心に満ちていることを語りますから、当座うまく言葉を用いたり、当座さまざまな知恵によってこの福音を伝えていくことができたように見えても、今度は人は心に満ちていることを語り表すですから、そのようにして深いところから出てきたものでないものによって福音が伝えられていったときには、それを伝えた人々自身がそれと反する仕方でその福音を 今度は疑わせるような、傷つけるようなことを語ったり、また行ったりしてしまうかもしれません。それは福音の前身にとって本当に致命的なことですね。実際、パウロはこの点において投獄されてとても自由を奪われているように見えますが、その心のありさまは自由であります。人々はパウロのそのような投獄されているありさまを見て、ある人々は妬みの念から、争いの念からキリストを述べ伝えようとする者たちもいたというわけですね。パウロは随分福音を伝えて活躍していたけれども、でも牢に捕らえられて自由を奪われて、今度は自分たちが成果を上げる時だとかいうように、妬み争いの念に駆られて福音を伝える、そのような者たちも現れて、まあ、パウロについていろいろなことを言っている言葉もパウロのもとに伝えられたかもしれません。しかし、それが問題ではないと言っているんですね。とにかくキリストが伝えられていくこと、これが大事なんだと。17節を見ますと、自分の利益を求めて獄中の私を一層苦しめようという不純な動機からキリストを告げ知らせている。こういう人たちがいるが、それが何であろう、口実であれ真実であれ、とにかくキリストが告げ知らされているのですから、私はそれを喜びます。これからも喜びます。まあいろいろな事柄を超えて、その本質をよく見て、そして受け取って喜んでいる人の姿がここにあります。キリストです。本当に福音を喜んで、この福音において生きているパウロ、ここに本当にいるわけですね。キリストなんだと。人は本当に自分の思いに駆られて、時には臆病に、時には大胆に、あるいは妬みや争いの念に駆られて、その動機が間違えているけれども、とにかくキリストのために。まあいろんなことがそこにあるんだけれども、とにかくキリストなんだと。キリストが述べ伝えられ、キリストが受け入れられ、キリストがその人の中に働くときには、そこに本当に確かなものがあるのだと自らを通して知ればこそですね。キリストなんだと。慌てて腹を立てたり苛立ったりいたしません。あるいは失望したりもしない。キリストなんだと。本当に福音において私がここにいるということが明らかになるということ、キリストのためにここにおいてこのようにしているということが明らかになること、またそのキリストがここにおいて明かしされ、またさらに私のことを通して人々がキリストをさらに明かしするようになっているということ、本質を見ています。キリストです。まあそこまで彼自身がキリストを喜んでいるということですね。そういう意味で繰り返しになりますが、福音を前進させる神様の方法は人です。キリストを喜ぶ人、本当にキリストを本当に喜ぶ人、このような人を御心のままにここに置く、あそこに置く、あるいはここにこのような状態に置く、こういう仕方で神様はこの福音を前進させます。 パウロに私たちはその姿を見るんですね。パウロという人間を本当に神様はここに置く。そうしたらそこまで福音が前進します。そしてその福音に応じていろいろなことがそこに生じてくる。そしてまたその福音を喜ぶ、キリストを喜ぶパウロとはどういうふうに喜んでいるかといえば、これはもう表面的なことではない。本当に喜んでるわけですね。福音を恥としないと言ったパウロでありますけれども、20節を見るとこうですね。これまでのように今も生きるにも死ぬにも、私の身によってキリストが公然と崇められるようにと、切に願い希望しています。私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのです。こういう姿ですね。キリストのために生きることを喜ぶ。またキリストのために死ぬこともまた利益である。この利益であるというのは、さらに一層利益であるということですね。今、キリストを信じて、いろいろなことに耐え忍んで、いろいろなことにおいて、望みを新たにしながら生きていること、これも喜ばしいこと。だけども、死ぬこともまた、この世を去って、キリストにあって死ぬのであれば、それもまた、さらに一層良いことだと言ってるんですね。けれども肉において生き続ければ実り多い働きができ、どちらを選ぶべきか私にはわかりません。この二つのことの間で板挟みの状態です。一方ではこの世を去ってキリストと共にいたいと熱望しており、この方がはるかに望ましい。だが他方では肉にとどまる方があなた方のためにもっと必要です。こう確信していますから、あなた方の信仰を深めて喜びをもたらすように、いつもあなた方一同と共にいることになるでしょう。だから本当に喜んでるわけです。キリストを。キリストにおいて生きる。キリストにおいて死ぬ。どちらも良しとしているわけです。深く、福音が彼の中に入っています。そしてこのような人を用いて主が福音を前進させる。このような人が行くところまで福音が前進します。改めて私たちは覚えたいと思うんですね。私たちはいろいろな目に見える結果が生ずるようなそういう方法を求めたりですね、どうすればいいのか、どうしたらうまくいくのか、どうしたらこの事態を解決できるのか、こういうふうにどうしたらとか、あっちではこうやってうまくいっているから、それをどうしたら我々もここで行うことができるのか、まあいろいろな仕方で人の知恵あるいは方法、これを求めて結果がそこに生ずるようにと進もうといたしますが、改めてこの使徒パウロ、そしてまたここに福音の前進と彼が読んでいるものを見るときにですね、神様の方法は人です。手段は人です。いろいろな境遇、いろいろな事柄の中に人が置かれますけれども、その中で本当に深くキリストを受け入れて、キリストを喜ぶ人。これが福音を前進させるために神様が用いる手段です。私たちもまた慌てることなく、まず私たち自身がキリストを喜ぶこと、 キリストにあって生きること、またいろいろな事柄の中で改めてキリストを喜ぶこと、これをこそ祈り求め学んでいきたいと思うんですね。人の知恵力によっては叶わぬことです。良きものは上から与えていただかなくてはなりません。神様に祈り求めて、神様に従って、イエス・キリストにおいて祈り求めて、イエス・キリストにおいて従っていただきながら進んでまいりましょう。お祈りいたします。いろいろなことの中に置かれるときに、そこで神をも知らず、聖書をも知らず、聖書が明かしするイエス・キリストをも知らない者のように戸惑ったり、苛立ったり、慌てたり、恐れたり、思い煩ったりすることの中に沈み込んでしまうことなく、改めてそこで主の御名を呼んで、その時々にふさわしい助けをいただき、また救い出され、主にあって生きることを喜びのうちに明かしするものとさせてください。小さなことから大きなことまで日々にありますけれども、そのすべてにおいて主によって取り組んでいけるように、朝ごとに主の御前に静まることができるようにさせてください。またさまざまな事柄が主によって守られ与えられたことを心を尽くして感謝できるように、夜ごとにまた改めて静まり感謝することができるようにさせてください。またあらゆる機会にあなたの御名を呼んで、あなたの御手に委ねながら進むことができるように、絶え間ず祈ることを学ばせてください。イエス・キリストよ、あなたを喜ぶ喜びが私たち一人一人の日々に満ち溢れますように、そしてまた主の教会の中に満ち溢れますように、そして豊かに主よ、福音が私たち一人一人と共に、また教会と共に前進してまいりますように、聖霊なる御神よ、我らを強めてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の344番です。